こうして一周の旅路を守られまして、共に主の前に礼拝に預かる幸いを心から感謝いたします、本日はエズラ記とその時代歴史を、概観しつつ御心にお聞きをしたいとそう願っております。エズラ記という書物なんですが、クリスチャンの私どもにとっては、率直なところ少し縁の薄い書物かもしれない、そんなふうにも思わせられるんですね。で、エズラ記何回か触れたことなんですが、我々キリスト教会のこの旧約聖書の中では、エズラ記はサムエル記上下、列王記上下、歴代史上下などと並びまして、そしてそのエズラ、ネヘミヤとこう続きます。いわゆる歴史書という範疇に分類されております。で、ヘブル語の聖書ではもともとエズラ記とネヘミヤ記が一つの書物でした。で、ぐっと後になってそれがエズラ記とネヘミヤ記というふうに、分化されたんですね。で、いずれにしてもこのヘブル語聖書はですね、元来が3つの部分からなっています。3部、24巻ですね。で、その第1部が律法、トーラーと言われますけど、律法ですね。創世記から新命記までの全5巻。そして第2部は預言者と呼ばれる預言書ですね。イザヤ書、エレミヤ書、エゼキエル書、その他、12章預言書などなどですね。そしてその他にヨシュア記とか詩詩記、サムエル記上下、列王記上下、これも含めて全8巻であります。そしてこの第3部がその他諸書、もろもろの書と呼ばれるところ、とこれが計11巻あります。で、その諸書は詩編、箴言、ヨブ記、雅歌、ルツ記、哀歌、伝道者の書、エステル記、ダニエル記とこう続きます。そしてエズラ、ネヘミヤがあり、最後が歴代史になるですね。で、歴代史の第35章を以前ご一緒にお聞きをしました。そこで宗教改革を行ったヨシアという王のエジプトをネコ2世を迎え撃つために戦いに出て行って戦死をする。で、そこからかなりの年月が経ちました。教会で作ってくださって皆さんに配布されている、写ってますね、この年表、これがとても参考になろうかと思うんですね。で、合わせて見ていただければと思います。で、この図表では下の方に、70年間の補修と書かれてあります。南ユダのバビロン補修、その期間の終わり、それがエズラ記であり、またネヘミヤが記すその時代になっています。エズラ記を読みますと、その性格、それは歴史書であると、そう捉えて差し支えないとそう思わされるんですね。少し先取りして言いますと、その歴史とはただ単にかつてあった出来事を書き記した年代記というものではありません。むしろそれは歴史に現れる神様の御心、 設備の歴史であります。また一方でそれは神様への人間の応答の歴史であると、そんなふうに捉えることもできることでありましょう。ですから現代に生きるキリスト者と、そして教会にとっても大きな学びがここに存在をしている。そしてまた過去を知る、そのことが歴史の未来を見ることになるんだと、そのことが示されることでありましょう。そしてそれはまたこの絵面によらず他の書物を読むところにおいても共通することであるのかもしれません。さて、翻ってその絵面ネヘミヤの示している時代はこのバビロン捕囚が終わった時代であると申しました。この時代に至る背景を思い起こすことは大変に重要であります。バビロン捕囚はイスラエルの民族、ここでは南ユダ王国のその民にとっては暗黒の時代でありました。あのソロモンの死後に分裂した王国、北のイスラエル王国はこの年表にも出ますけれども、すでに紀元前8世紀にアッシリア帝国によって滅ぼされております。民は白い帝国のあちらこちらへと追いやられて消滅をいたします。それは主と王と民が神様に背いて偶像礼拝にふけり、そして社会的な正義も踏みにじっていた、その罪のゆえでありました。彼らが追い出されたその北イスラエルの跡地には、そのアッシリア帝国の広いところから、占領された土地から多くの民族が移されてきて、その土地では人種的にも民族、宗教的にも混交状態になっていくわけです。これが私どもが新約聖書を読んだときに、サマリア人というのがユダヤ人たちから見て特別な人々と思われているということの一つの大きな背景であります。さて、このバビロン捕囚はまさに悲劇の歴史であります。アッシリアを滅ぼしたバビロンによって南ユダは滅ぼされるんですね。神殿は破壊され尽くします。国は滅び、多くの人が虐殺をされます。神が選んでくださった民であるはずのイスラエル、ユダにとってもはや寄るべきものが何もなくなったのであります。多くの人々、特に社会の指導的な層の人々はバビロンに捕囚虜として引いていかれました。紀元前7世紀ですね。神様はユダの王と民に繰り返し語られましたが、南ユダの少数の王と人々を除いて神に従うことはしませんでした。そしてこの悲劇を招いていきました。しかし何の救いもないと思われたこのバビロン捕囚の悲劇の中に、神様はなお救いの御心とご計画を持っておられたであります。それはこの悲劇、苦しみの中で人々が真実の信仰に立ち返る機会とする、とそういう恵みの御心でした。かつて私どもは歴代史で、あの南ユダの最悪の王と言われたマナセがアッシリア帝国によってその領土であったバビロンに引いていかれた、それをきっかけとして神様に立ち返った、神様はマナセをエルサレムに返してくださったと、そのことを記していました。神の憐れみははるかに高く、私たちの人間の想像を超えていたのでした。預言者エレミア、書かれてありますが、預言者エレミアは南ユダで神様の言葉を伝えて人々に悔い改めるように警告をいたしました。しかし王も民も御言葉に聞くことなく、エレミアはついに バビロニア帝国に服従せよと、そう告げました。それが神の御心、ご計画であることを示したのでした。それでも王と民は聞かず、ついに神殿も国そのものも破滅に至ったのでした。しかしエレミア自身はエルサレムに残されます。その中でバビロンに引いていかれた民に向けて神の御言葉を告げました。エレミア書の29章にあります。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと。エレミア29章の11節です。それゆえバビロンに家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べようと彼は言葉を送ります。そしてさらに神の御言葉が告げられます。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせると。そして主なる神様は民を許し神の民としてくださるのだと。見よ、その日が来る。私はイスラエルの家とユダの家に新しい契約を結ぶ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。エレミア書の31章です。そしてエレミアは捕囚から70年の後に彼らはユダ・エルサレムに帰ると予言をするのです。バビロンにあって神様から立てられた預言者がエゼキエルです。自分たちの罪と先祖の罪を思って打ちひしがれている捕囚の民に向かってエゼキエルは御言葉を告げて励まします。罪を犯した本人が死ぬのであって、子は父の罪を負わず、父もまたこの罪を負うことはない。正しい人の正しさはその人だけのものであり、悪人の悪もその人だけのものである。そして悔い改めを促して励ますのです。私は悪人の死を喜ぶだろうか、と主なる神は言われる。彼がその道から立ち返ることによって、生きることを喜ばないだろうかと。エゼキエル書の18章です。さらに、私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。石の心を取り除き、肉の心を与えると、恵みの言葉が告げられます。エゼキエルは、御霊によって新しい神殿の幻を見るのです。エゼキエル書の40章です。付け加えますと、この捕囚の時代を前後背景としてダニエル書、エステル記があります。こうしてバビロン捕囚はイスラエル民族ユダの一大悲劇となりますが、人々は神様が憐れみと恵みに満ちていらっしゃる、自分たちに悔い改めの機会と将来と希望を与えてくださることも示されるのです。あの出エジプトの出来事、エジプトの奴隷生活の苦しみからの解放、そしてこのエルサレム帰還、バビロン捕囚からの解放とは、イスラエル民族史においての大きな2本の柱と見られます。それは鉄刀鉄尾、神様の憐れみの御心と恵みのご計画によるのです。その御心は、御一人子イエス・キリストによって、罪の贖い、死からの解放、新しい天地の約束として、私たちすべてのキリスト者に向けても開かれております。私たち一人一人の、この人生での苦難にあっても、神様の恵みの御心は動くことなく、必ず最善に実現してくださる。このことを私たちは握ることができるのだと示されてあります。さて、古代中東の世界の情勢は大きく変わります。 エルサレムを滅ぼしたのはバビロニア帝国でしたが、このバビロニアの北と南にあるメディアとペルシャの連合軍によってバビロニアは滅ぼされます。紀元前539年、クロス王がバビロンに入城します。エズラ記はここから記し始めています。一章一節から、ペルシャのクロスの第一年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出して文書にしていった。天の神主はすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。すべて主の民に属する者はエルサレムに登り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。残る者は皆その者を援助するようにせよと。エレミアに告げられた主の言葉、それは直接的にはエレミア書の25章11節12節を指すと見られます。エレミアを通して神様はユダの捕囚とその70年の終わりにバビロンを廃墟とすると告げておられます。また実は預言者イザヤがこの出来事の百数十年前に、まだ未だ存在しないクロスの名を挙げて神の言葉を告げています。私はクロスに向かっては、私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される、神殿はそのもといが据えられるというと、イザヤ書の44章。そして捕囚の民に対するクロスの解放令、それは円筒形をしたその碑文に刻まれて、現在大英帝国の博物館に所蔵されています。また主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、それは先般ご一緒に読みました第二歴代史の23章をも思い起こされることです。その第7年目にエホヤダは奮い立ってとありました。あの悪女アタルヤによって殺されかかった幼い王子ヨアシュをかくまった祭司エホヤダが、ヨアシュを王位につけるために勇気を奮い起こされて立ち上がったことでした。すべてのご支配者は神様であり、神の御霊が導かれ、人は奮い立つことができる、そのことが表されております。エズラ記の概要というのは次のようになっています。エズラ記は大きく2つの部分からできています。第1部が1章から6章までです。第7章からそれ以降は10章までは第2部です。1章はクロス王の勅令、解放令について、2章は最初にエルサレムに帰還した民の名簿です。国名に記されている人数を合計すると3万名弱になります。ユダの氏族のうち、ユダ族とベニヤ民族の大人になった男子だけを書いているのかもしれません。しかしそれにしてもさほどに多い人数ではないと思われます。さて第3章は祭壇の再建、そして神殿の再建を始めるということです。エルサレムに帰還した民はまず祭壇を再建します。自分たちの日々の暮らしのために生活の基盤を作る、そのためにあれこれすると、それよりも前にまず礼拝の基盤を作ろうとした、そのことが注目されます。第4章は神殿再建工事の妨害です。帰還した民は続いて神殿の再建工事に取り掛かりますが、これに対して周辺に住み着いていた異民族や宗教的に入り混じった者たちから執拗な妨害を受け、工事はついに中断してしまいます。そして5章は神殿工事の再開です。 ただいま朗読をお聞きしていただいたところ、その中心的箇所はここです。神様の導きによって預言者ハガイとゼカリア、この年表に出てきます。この預言者たちの励ましによって総督と呼ばれた指導者ゼルバベルと大祭司ヨシュアを中心にして立ち上がり、そして神殿工事を再開します。この前の4章で工事を中断させられてから約16年が経っていた、そのことがわかります。そしてこの工事の再開にするに際して、そのペルシャ帝国の地方総督たちがペルシャの王ダリオスに書面でお伺いを立てたことが記されています。なお、この地方総督の名前は立てないと記されていますけれども、それは神殿を建てさせないという意味ではありません。クロス王の勅令の発見、それが6章です。神殿再建工事へのダリオス王の許可と、そして工事が完了し神殿の奉献杉越祭と記されます。その地方総督の立てないたちがダリオス王にお伺いを立てたことは、逆にそれをもってクロス王の勅令が発見されることにつながります。王は再建工事の続行を許可したばかりではなく、その税金の中から建築費用や神殿での捧げる犠牲、そのための費用など、それらを支出するようにと命じました。異教の王が驚くべき積極的な支援をします。すべては主なる神様のご支配であることが示されるのです。そして神殿再建工事は完了いたします。約4年間で完成をします。祭司レビ人、帰還した民は神殿再建を喜んで奉献式を祝います。そして杉越の祭りを行いました。第一の次の14日、これはすなわち出エジプト記に神様の命じられた通りであります。エズラ記の第2部は7章から始まります。7章はエズラの帰還、そして同行することを希望する者への王の許可命令です。バビロンで律法に通じた学者であり、アルタシャスター王の有力な官僚の地位にあったエズラが王の許可によってエルサレムに帰還いたします。エズラは律法に通じた学者ということです。その言葉は後々の新約聖書に登場する律法学者という言葉の語源になったと言われています。後の律法学者はまさに形式的に律法を解釈適用しようとした非難されますけれども、この頃のエズラの律法の研究っていうのは神様の御心を律法に聞いていくという、そういうものでありました。それゆえ現代でもイスラエルにおいてはエズラはいわばユダヤ教という宗教の祖であると、あるいは第二のモーセであると、そんなふうに大きな尊敬を集めていると言われています。さてエズラはそれよりも先にエルサレムに帰還した民の信仰生活が気がかりであったのだと思われます。エズラが帰還しようとしたその目的は3つありました。一つは主の律法を調べること、二つにはその掟と定めとを実行すること、そして三つ目にはそれを教えることとあります。アルタシャスター王はエズラが必要な資金を王の宝物蔵から調達してよいと、そこまで命令をいたします。そしてエズラと共に帰還したいと望む旅は連れて行くようにと許可をいたしました。このエズラ一行の帰還は神殿が再建されてから約60年経っていたと思われます。8章はエズラに同行した者たちの名簿であり、そしてまたエズラの祈りがあります。エズラに同行した民は名簿によれば数千人、そんなに多い人数ではありません。彼は 長い旅で、当時は誠に危険な旅のために王に護衛をつけてもらうよう頼むこともできました。しかしそうしませんでした。彼は天の神の保護と導きを信じていますと王に語った。その通りに主なる神は助けてくださると、そうその助けを祈って出発をいたしました。おそらくは何らかの危険に遭遇したと思われます。しかし神様は守ってくださったんですね。エズラは8章で語っています。私たちの神の御手が私たちの上にあって、その道中敵の手、待ち伏せする者の手から私たちを救い出してくださったと。エルサレムまでは約4ヶ月の旅程でした。9章は今週婚の問題、そしてエズラの祈りです。10章は悔い改めです。エルサレムに帰還したエズラが直面したのは、先に帰ってきた民たちの中に周辺の住人、異なる宗教を信じる者たちと婚姻していた、また自分の息子娘を結婚させている者たちが少なくないという、その事実でした。それは律法で禁じられていることです。神明寺がなぜ禁止しているのか、それはあのソロモンが多くの国々から政略結婚で妻をめとり、その妻たちが信じる多くの神々に惹かれていった、その歴史が具体化したことで示されています。神明記が示すこの禁止、それは異民族と結婚するなという意味ではありません。異なる信仰を持つ者を警戒せよ、同化してはならない、そういうことです。ですから私たちは、例えばルツ記が、異民族の女性ルツが信仰に導かれてどれほどに良い証しをしたか、そして主イエスキリストの、人としての主イエスの先祖となったことを知ってもいることであります。さあこのことは現代のキリスト者にとって、新約の民にとって、かつてのこのユダヤの民と全く同じに適用されるのか、そのことは単純にではなく十分に考えるべき問題でありましょう。私は一人の婦人のことを思い起こすします。彼女は関東地方の町に生まれ育ったんですね。で、進学した学校がキリスト教系のミッションスクールであった。そのことをきっかけとして信仰を与えられました。洗礼を受けました。まだ学生時代です。家族親族の中で初めてのクリスチャンとなりました。その頃彼女の家、そこは彼女の両親の家なんですが、そこに一人の男子大学生が下宿をしていました。やがて二人は愛情を持ち合うようになって、彼が大学を卒業するとともに兵庫県姫路近くの農村にある実家に戻りました。そこで就職することになった。それを機に彼女は初めての関西に来た。彼も未信者ですし、そこにいる彼の家族も親族にも一人のキリスト者もいません。そういう中で、その姫路での教会生活や同じ信仰の友と出会って交わりを深めることがどれほどに彼女の心を支えて、そして信仰を養ってくれる助けになったことでしょうか。様々な苦労がありましたけれども、二人の息子にも与えられて、落ち着いた暮らしを過ごすようになっていました。ところが思いがけないことがありました。病でした。長い闘病生活の後に40歳代の若さで天に召されることとなりました。夫とまだ幼い息子たちを残していく彼女の葛藤、それは想像しきれないものです。しかし彼女は神様の最善を信じて天に帰りました。この頃この方がおっしゃっていた口癖で、恵みやなぁと、そういうことをおっしゃっていたことを多くの方々が思い起こしています。この妻の闘病生活が 夫を変えたんですね。彼女の夫はいわゆる真面目な人で仕事人間でした。仕事第一に打ち込んでいましたが、同時に会社での出世コースに乗っていることもまた励みでした。しかし彼は妻の病を眼前にして神様に祈り、そして信仰を与えられたんですね。そして妻が天に召されてからは仕事の傍ら教会の奉仕に携わり、やがて教会の役員やギレオン教会の中心的な人物として喜んで奉仕する生活を続けました。二人の息子たちもやがて洗礼に導かれました。二人とも結婚相手はノンクリスチャンの娘さんたちでした。今は一人は洗礼を受け、また一人は導かれているところです。実に神様の恵みと導きは不思議です。神様に信頼して与えられた信仰を全うさせてくださるように願うこと、そして神様に忠実に従わせていただくことこそ何より寛容な事柄であるんだと、そう示されているでありましょう。エズラ記の9章はエズラの祈りを示します。私の神よ、私は恥を受け、私の神であるあなたに向かって顔を上げるのも恥ずかしく思います。私たちの頭より高く増し加わり、私たちの財貨は大きく天にまで達したからですと、エズラは告白します。エズラの祈りは、イスラエルがこれまで犯してきた罪を告白し、神様は罰を与えられても、その中にも憐れみをくださることを確信をし、現在の罪を認めて許しを乞い、そして民全体のために取りなしをします。エズラの祈りは私たちにも重要な示唆を与えてくれるでしょう。かなり以前に静岡県の教会を牧しておられた方で、カナダ誠一という先生がおられました。カナダ牧師が聖書の御言葉とともに短い黙想と勧めを残しておられます。その中にある勧めを一部お読みします。私たちの咎は私たちの頭より高く増し加わり、私たちの財貨は大きく天にまで達したからです。エズラ記9章6節。神の命によってなされた最高の善といえども、罪の許しを乞わねばならない。そうルターは言いました。私たちが一生懸命やっていることも、他の人が見れば冷たく批評したくなるような点を持っていることがあるものです。くれぐれも注意しなければならないことは、自分のしていることについて自己満足してはいけないということです。自分がしていることの伴っている罪を思って低くされるべきです。どんな愛の行いも、信仰の熱心さも、そういう面を持っているのです。他の人を冷たく批評することは良くないことです。しかし、批評されて腹を立てるとしたら、その人もまたすでに報いを受けてしまっているのです。神からではなく、この世からと。さて、エズラ記の特に神殿再建ということの持つ意味は何でしょうか。それは、鼓めて言えば、礼拝する民の再建ということではないか。エズラ記はある意味地味な書です。一見波乱万丈の物語ではありません。またその中には何十年間にもわたる時間の経過も含まれています。名前を記されていない多くの人々がいます。エズラ記をじっくり読むときに、私たちはいくつもの気づき、導きを受けることであります。今日特に四つの側面について分かち合いをしたいと願っています。一つ目は、神様の御言葉は必ず成就する、神のご計画は実現するということです。バビロン捕囚は民が積み上げたその罪の末でしたが、神様の将来への計画の中に入れられていました。人の目には絶望であっても、70年の後にの御言葉は真実でした。 二つ目に、神様はご計画に人を用いてくださることです。ゼルバベル、ヨシア、エズラ、ネヘミヤ、そして無数の悔い改めた民、御霊は望んでくださり、奮い立たせ、志を与え、祝福し、守ってくださいます。第三に、神の宮、神殿、それは一体何でしょうか。あのソロモンはエルサレムの神殿、第一神殿を建てた時に祈りました。天も、天の天もあなたをお入れすることはできません。まして、この宮なのに、と、第二歴代史の六章の封建の祈りです。神の宮、それは、神様が留まってくださる、すなわち、神の臨在を表すところでした。バビロン捕囚から帰還後に建てた第二神殿、それは礼拝する民を建て直す中心でした。しかしそれでもやがて神殿は生贄を捧げる形ばかりの礼拝の間、またそこで願いを申し上げるなら叶えてもらえるだろうと、そういう形ばかりの信仰の場となっていきました。新約聖書の福音書に示される主イエスの宮清め、それはそのことを明らかにされています。この第二神殿は紀元70年にローマ軍によって破壊され、今に至るまで再建には至っていません。そして神様がなさったこと、それは主イエスキリストご自身が究極の犠牲となられて、主イエスご自身が神殿となられたことです。それはヘブル書ヨハネ黙示録等に記されてあります。さらにコリント人への手紙は告げています。あなた方キリスト者一人一人が神の聖霊の宮なのですと。また教会はキリストの体であり、キリストがその頭である。そして次に再建するということについて、私たちクリスチャンの信仰人生、そこでも失敗があります。挫折することもあります。しかし再建が与えられ導かれます。がっかりしてはいけないのです。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためだ。この神の御言葉を私たちもいただいて歩むことができます。それは礼拝者の人生であり、すなわち主に信頼しお従いして歩む祝福された人生であります。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、皆を仰ぎます。本日エズラ記とイスラエルの歴史に思いを巡らすことができました。あなたの恵みと憐れみが尽きることがないことを心より感謝いたします。あなたの御言葉は必ずなる。あなたの言葉とご計画は必ず実現することを、私たちが全く信じてお従いしていく幸いに預からせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。